それではここで本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネによる福音書13章の34節から35節です。公約聖書では164ページ、また私が持っております新科学聖書では190ページとなっています。ヨハネによる福音書13章34節、35節をお読みいたします。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによって、あなた方が私の弟子であること、すべてのものが認めるである。アメン。本日はこの聖書箇所に、安倍晋三さんに、互いに愛し合いなさいというタイトルでメッセージを届けていただきます。よろしくお願いいたします。
こんにちは。はじめまして、私は西郡牧師ではありません。料理をしています。今回初めて来られた方、私は主任牧師ではありませんので、また期待して来られた方申し訳ございません。また来週お越しください。私はペンシルベニアのですね、ランカスターというとてものどかなアーミッシュの人々が暮らすようなところから来ました。今日このように西郡先生からメッセージの機会を新学生の身にもかかわらず与えてくださったことを本当に感謝しています。また皆さんにもう一つ感謝したいことがあります。それはですね、去年私は比嘉キャンのですね、実行委員長をさせていただきました。その時にですね、本当にこのニュージャージー日本語キリスト教会から多大なサポートをいただき、ユースを送っていただき、大学生のリーダーを送っていただき、また経済的にもサポートしていただき、そしてメッセンジャーの西郡先生も本当に送っていただいて、本当に恵まれた時になりました。今年はですね、ちょっと私が結婚が決まりまして、日本に帰ることで、プリンストンのクリス先生がですね、実行委員をしてくださって、今年も導いてくださいます。この教会からも何人かユースが行かれるかな。はい、本当に比嘉キャンに恵まれた時となると思うので、よろしくお願いいたします。今日は比嘉キャンの、宣伝をしに来たのではないですけれども、こうして、メッセージを語り、プリツリに語ってくださって本当に感謝いたします。メッセージの前に、皆さんで神様の前に少し心を沈めて、メッセージを通して神様が皆さんに語ってくださり、少し祈りの時間を持ちたいと思います。神様、この時を感謝いたします。どうぞあなたご自身がお一人お一人に必要なことを語ってください。そしてこの語る私を整えて、あなたの通り置き管として用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日ですね、皆さんにお伝えしたいこと、お話ししたいことはですね、文化についてちょっとお話ししたいと思うんです。文化といいましても、アメリカの文化とか日本の文化ではないんですね。イエス様が私たちに伝えてくださった天国の文化、それに注目をして見ていきたいと思うんです。アメリカに皆さんは住んでいらっしゃるので、文化の違いということは、本当に日頃の生活の中で体験されていると思うんですね。私も3年前にアメリカに来ましたけれども、いろいろな文化の違い、壁を経験しました。いわゆるカルチャーショックです。まずは、言葉ですね。私は社会人を経てから28歳の時にアメリカに渡りました。ですので本当に言葉で苦労、今でも苦労しています。特にですね、日本人としてはこの R ですか、 と L の発音、まあ、本当にこれが難しいですね。で本当によくある間違いですけれども、Rice と Rice を間違えて言ってしまうという典型的なものがありますが、多分私もI love sticky rice とか言ってるかと思うと、ちょっと恥ずかしくなります。日本人だけじゃないですよね。アメリカの人の宣教師の方がよく日本にいらっしゃいます。私の教会にも、毎年のように、宣教師の方がいらっしゃったんですけれども、彼らにとってもこの日本語言葉の壁っていうのは本当に大きなものだと思います。あるですね、宣教師の先生が渋谷で一生懸命トラックを配って伝道されてたそうです。まあ、本当に日本語が習いたてだったので、一生懸命どうぞお読みください、どうぞお読みください、通りすがる方に配っていたそうです。しかしそこを通り過ぎる女性の方がスタスタッとこう通り過ぎてしまうんですね。なぜかと思ってよく聞いてみたらですね、その宣教師の先生がうまく言えずに、どうぞお読めになってください、お読めになってくださいと語っていたという、まあ、そういう話を聞きました。まあ、それほど言葉というのは難しいなと思います。文化の違いというのは、まあ、そんな面白いことだけじゃないですよね。私も、初めて来た時に本当にマクドナルドに行くのが怖かったです。日本のマクドナルドでしたら、ようこそいらっしゃいませ、ご注文は何なさいますか、どうぞこちらで並んでお待ちください。まあ、このように丁寧に導かれるんですけれども、アメリカではそうではないということで、今でもですね、緊張します。恐怖症が、ファーストフード緊張、恐怖症ですかね。そういうものがあります。このようにですね、私たちは、無意識のうちに自分の文化ですね、特にその価値観というものに影響されて生活をしているんですね。だから違う価値観とか行動様式に出会うとショックを受けるわけです。私たちはでもこのカルチャーショックを通していろいろなことを学ぶと思います。それは自分が常識だと思っていたことが実は常識ではない。自分の行動や期待が自分の文化的価値観に基づいているということがわかると思うんです。私たちは無意識のうちに文化というレンズをつけて物事を見ていないではないでしょうか。特にこれは夫婦の中でも経験されるのではないかなというふうに想像します。お互い違う家庭環境で育ち、違う価値観を持ってきていますね。私は今婚約をして、これから7月に結婚式があるんですけども、まあ、その準備の中でいろいろな価値観の違いとか、考え方の違いということを学ばさせられています。まあ、これからもそういう連続なんだかなというふうに思いますけれども、ここで話をちょっと聖書に戻したいんですけれども、イエス様と3年間過ごした弟子たち、彼らもイエス様との価値観の違い、それから文化の違いを目の当たりにしたのです。イエス様は同じ弟子たちと同じように人間の姿をして、ユダヤ人として育ち、ユダヤの慣習の中で育ちました。しかしイエス様は同時に天国の文化、天国の価値観の中で生活をされていたのです。それはある時はユダヤの立法では禁じられていた安息日に、日曜日に病人を癒すこと、それとか当時その文化では嫌われ者だったサマリアの人と親しそうに話したりとか、またその当時はちょっと虐げられていた子供たちですね、子供たちを自分の身元に引き寄せたりもしました。またある時はその当時何百万もする高価な香油で足を拭う女性を受け入れました。弟子たちはその度に、ああイエス様またやってるんですか、何をやってるんですか、まあそのように気持ちになったんじゃないかなというふうに思います。今日の聖書の箇所34節35節をお読みいただきましたけれども、この聖書の箇所は最後の晩餐の場面に出てきます。この最後の晩餐の場面、本当に最後の最後ですね、イエス様と弟子たちとの最後の、この最後の瞬間まで弟子たちは
イエス様のその行動文化に驚いたわけです。イエス様は突然立ち上がり足を洗いました。またイエス様は新しい戒めを与えると言いました。戒めといえばその当時のパリサイ人とか立法学者のように何々してはいけない、彼らの頭にはそのような先入観とか価値観というものがあったのではないかと思います。しかしイエス様はそれを打ち破って、そこで天国の文化、互いに愛し合いなさいという戒めを与えられます。今日はこの天国の文化の原則である互いに愛し合いなさいという戒めをもう少し、深めて詳しく見ていきたいと思います。このヨハネの13章からヨハネの17章、これは、一つのまとまったセクションとして考えられています、捉えられています。イエス様の、farewell discourse なんですかね、最後の言葉とか最後の説教とかですかね、あのイエス様の言葉がまとまってそこに言われ、あるんですけれども、この最後の13章の最後の晩餐の場面に始まって17章のイエス様の祈りで終わるというのがこのセクションなんです。私の新学校の新約聖書の教授は、その聖書の研究の中でもこの文章の構造の研究をされているんですね。その先生によりますと、また他の仲介書でもそうですけれども、このヨハネの福音書全体の中心がこの13章から17章にかかるとあります。ヨハネには他にもいろいろな有名な言葉がありますね。しかし、まあ、その中でもこの13章から17章はこのヨハネの福音書の一番の中心であるというふうに言われているようです。そしてこのヨハネの福音書のその中心のさらに中心、一番のメッセージがどこだと思いますか？実はですね、この教授によりますと、15章の1節から17節、ね、もし聖書ありましたら、開きいただきたいんですけども、この有名な、ブドウの木の例えですね、今はちょっと全部読めないんですけども、この15章の1節から17節、まずここでですね、注目したいことがあります。それが、この短い、この中心的な箇所において、互いに愛し合いなさいという戒めが何度も繰り返されているんですね。まずは9節から10節ですけれども、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中に留まりなさい。もしあなたが私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるんです。それは私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっていると話します。続いて12節ですね。12節にも登場します。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。そして最後に17節もあります。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。まあ、このように何度も何度もですね、この繰り返互いに愛し合いなさいというものが繰り返されているわけです。なぜならば、これがヨハネが一番この福音書の中で伝えたかったこと、ヨハネがイエス様と過ごして一番学んだこと、ヨハネがイエス様からいただいたこの新しい戒め、それをここで表しているんです。そしてこれが天国の文化の原則なんですね。この福音書の著者のヨハネはイエス様の弟子でしたけれども、聖書には書いてありませんが、その後のですね、歴史を見ますと、ヨハネにまつわる言い伝えが出てきます。それはですね、この年老いたヨハネが、いつものようにこうメッセージをするんですね、弟子たちに、また一人で。でもこのヨハネは毎回毎回同じメッセージしかしないんです。それは互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい。どうでしょうか、西堀先生が毎週ここに来てそれだけをこう繰り返し語っていたら、皆さんもちょっとこうだんだんこうあれちょっとこう飽きてきてしまうような、まあ、そういう感じだと思うんですけれども、
やはりヨハネの弟子たちも何回も何回もヨハネが互いに愛しています。ヨハネ先生、またですか、なんでいつも同じことばっかり繰り返すんですか、まあ、そう聞いたそうです。するとこの晩年を迎えたヨハネがこのように言ったそうです。互いに、あ、もし私たちが互いに愛し合うならそれで十分なんです。もし私たちが互いに愛し合うならそれで十分だ、それで十分だ。本当にシンプルなメッセージだと思います。でもそれで十分だ。互いに愛し合うこと、このことについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。この互いに愛し合うということが実際にどういうことを言っているのでしょうか。この13章の最後の晩餐のイエス様の行動から3つのポイントに絞って学んでいきたいと思います。まず第一のポイントですけれども、第一のポイントは使えられるのではなく使えることです。最後の晩餐の席でイエス様はいきなり立ち上がり弟子たちの足を洗い始めます。2000年前のイスラエルでは家に来られた方の足を洗うというのは奴隷をする仕事ですね。つまりしもべの役割だったわけです。先生と呼ばれる方がしもべと同じような仕事をするということは、まあ、考えられない行為だったわけです。ここでもイエス様はこのその世界の文化の常識を打ち破って天国の文化を示されています。先生であるイエス様がしもべのように使える姿を見てペテロは驚きの声を上げています。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。とんでもない、絶対にそのようなことはなさないでくださいというふうにリアクションするんですね。そのぐらい当時の文化にしてみればインパクトのある言葉だったわけです。ここで使えるということで足を洗うということが出ていますけれども、これは2000年前のこのユダヤの文化ですけれども、それではこの現代ですね、私たちの文化においてはこれは一体どういうことなのかということをちょっと考えてみたいんです。私がですね、留学してから今日までですね、まあ、3年経ちましたけれども、非常にお世話になっているマリコさんとジムさんという国際カップルの夫婦がいらっしゃるんですね。ジムさんはお医者さんです。とても忙しい毎日を過ごされているんですが、まあ、本当にですね、奥さんもよく使える方なんです。まあ、僕も父の学校に参加してちょっといろいろと勉強はしているんですけど、ね、ジムさんの姿からもこの旦那さんの姿を学んでるんですけども、ある日ですね、マリコさんのそのお宅にお邪魔して美味しい日本食をいただいていたんです。で終わった後にですね、まあ、日本語でちょっとマリコさんと会話したりとか子供たちと会話してたら、この旦那さんのジムさんがですねスタッと立っていきなり床を拭き始めたんですね。キッチンの床を拭き始めたんです。僕はちょっとこの信じられない光景を見て、ジムさん何やってるんですかっていうふうに尋ねたんですね。そしたらジムさんね、このように言ってくれたんです。それは、マリコのラブランゴイジはサービスなんです。まあ、つまりマリコさんが愛を感じるのはサービスを通して感じるんだよ、だから私はそれを実行しているんだっていうふうにジムさんが言ったんです。Five Love Languages っていう本を読まれた方いらっしゃいますっていうね、いらっしゃいます。5つの、日本語では愛を伝える5つの方法でしたからねというふうに訳されていますが、まあ、この本は愛というのは相手に伝わらないという意味がない。相手に伝わるように相手がどういう時に愛を感じるかをまず探して実践することが必要であるという内容なわけです。その5つの愛の言語とは、1つ目に肯定的な言葉、クオリティタイム、贈り物、サービス、そして身体的なタッチだそうです。この著者によると、まあ、つまり自分がやりたいようにやっても相手に愛は伝わらない。相手の立場に立って相手に相手を優先をして
その人のために何かをするということが愛なんだということをこの著者は、まあ、簡単に言うと言っているわけです。これもイエス様の愛の姿と似ていると思います。このラブラングリッシュついていますけれども、これは特に夫婦だけには限りません。相手を優先して相手の益になるために何かをすること、まあ、それがこの相手に使えることということの原則内容なわけです。これがまず愛することの第一のポイントです。二つ目のポイントが、相手を許すことです。特に自分を、傷つけるものを許して愛すること。今日の聖書の箇所、お読みはいただいてないんですけれども、この最後の晩餐の席で、有名なイスカリオテのユダという方が出てきます。彼はイエス様を裏切って、しまうわけですけれども、イエス様は、このイスカリオテのユダの足も、とり丁寧に、彼が自分を裏切って、そのせいで、十字架にかかってしまう、そのことも分かっていたにもかかわらず、イエス様はそれを許して、このユダにも愛を注いで愛を示したわけです。そこに本当にイエス様の愛の姿というものが見られると思います。なので、自分を傷つけ、自分を裏切る人を許すということが、この第二のポイントになります。このイエス様の姿を思い巡らしていたときに、星野富郎さんをちょっと思い出したんです。皆さんご存知だと思いますけれども、星野富郎さんは、事故で首から下が全く動かない。その中で、口で、絵と詩を書く、クリスチャンのアーティストの方ですけれども、その方がですね、お母様が本当に献身的に介護をなさっていたそうです。本当に何もできないで、動けないで、ベッドの上にいるっていうのはどれほどのストレスかっていうのは本当に想像つかないんですけれども、本当に、この富野さんが2年ぐらいそういった闘病生活をして、お母様が介護をしていたときにですね、お母様がこうスープを食べさせるときに間違って、顔にスープをこぼしちゃったそうなんですね。本当にそれはどうしようもないことなんですけども、その時に富野さんの口から出た言葉が、何やってんだこのクソババアっていうふうに言って、ストレスのあまり言ってしまったそうなんですね。本当に献身的に仕えてくれているお母さんに対して、もうその瞬間に怒り、自分のフラストレーションがバッと出てしまったわけです。お母様はもちろんもう悲しくなって廊下に出て泣かれて、富野さんはただもう動けなくて天井を見るしかない、そういうような光景なんですけれども、でもこの富野さんのお母様はもう一度戻ってそのまま看病を続けたわけですね。本当にこのお母さんの愛っていうのは、今日は母の日ですけれども、お母さんの愛を許して、そして受け入れて、それでも愛していく。これは本当にイエス様が示してくださった愛の天国の文化なんではないかなというふうに思います。それでこの富広さんがですね、綴った詩があるんですね。ナズナという作品なんです。皆さんも聞いたことあるかもしれないんですが、とてもこのお母さんに宛てて書いた手があった詩なので聞いてください。ナズナ。神様がたった一度だけこの腕を動かしてくださるとしたら、母の肩を叩かせてもらおう。風に揺れるペンペン草の実を見ていたら、そんな日が本当に来るような気がした。本当に素晴らしいフレーズだなというふうに思います。以前、富広さんの絵画展のボランティアを1週間ぐらいしたことがあるんですね。でその時にですね、やっぱりこういつもこの詩と絵の前で皆さんこう涙が流されていたんですけども、この本当に素晴らしい作品の背後にですね、献身的に介護に当たったお母様の姿があるんだなということを思い起こさせられます。本当に罰声をクソバカ罰声を浴びせられても許して愛し続ける、これは本当にイエス様が私たちに示してくださったこと
イエス様もユダの足を洗いました。弟子たちがちりぢりになると分かってても足を洗いました。十字架の上でも自分を傷つけて殺そうとしている人に対して父を彼らを許しください。これは私たちの力ではできることは本当に難しいことだと思います。本当に私たちの力ではできない。でもやっぱり私たちにはそれを実行するには忍耐が求められると思うんですね。ですので最後の3番目のポイントになりますけれども、それは忍耐です。このように自分を傷つける相手を許し、忍耐は試されるわけですけれども、イエス様も3年間弟子たちと一緒に過ごして、もう本当に教えられることを教え、見せられることを見せた。それにもかかわらず弟子たちは成長をなかなかしなかったわけですね。どれほどイエス様が忍耐されたか、それは想像がつかないわけなんですけれども、それでもイエス様は弟子たちの足を洗われました。なぜならそれがイエス様に備わっていた天国の文化、それがイエス様に備わっていた価値観だったからですね。第一コリントの13章の4節、有名な愛の章があります。結婚式でもよく読まれるところだと思いますけれども、ここでも Love is patient というふうに言われていますね。愛は忍耐強いと日本語の聖書でも書かれています。一番先に忍耐、愛の忍耐というものが書かれています。愛には忍耐が必要だということを聖書が語っているわけです。皆さんの中で、ジェリー・ブリッジスさんという牧師というか、クリスチャンのリーダーの名前を聞いたことありますか？いらっしゃいますか？彼は有名なクリスチャンのリーダーみたいなんですけれども、彼がですね、この第一コリントの13章をうまく意訳してくれています。なので、これを最後にご紹介したいと思うんですね。実はこのブリッジさんの訳を、去年のキガキャンのですね、リーダーシップトレーニング、大学生を集めたリーダートレーニングの時に、これをですね、読み合うというプラクティス、アクティビティをやってもらいました。それはですね、私が実行委員長として一番大切にしていたことが、大学生のリーダーたちがキリストの弟子として互いに愛し合うこと、そしてその姿を見て子供たちが、そこにいますよ、子供たちがそのリーダーたちが愛する姿から神様の姿を感じてほしいな、つまり今日の34章35章で言われていることをここで実行したいなと思ったので、私はですね、この今から読む、ブリッジさんの訳をお互いに読んでもらったんです。まず、英語をそのままをお読みしたいので聞いてください。あまり発音は良くありませんけれども。I am patient with you because I love you and want to forgive you. I am patient with you because I love you and want to help you.Want to forgive you. I am kind to you because I love you and want to help you. I do not envy your possessions or your gifts because I love you and want you to have the best. I do not boast about my attainments because I love you and want to hear about yours. I am not proud because I love you and want to esteem you before myself.I am not rude because I love you and care about your feelings. I am not self-seeking because I love you and want to meet your needs. I am not easily angered by you because I love you and want to overlook your offenses. I do not keep a record of your wrongs because I love you and love covers a multitude of sins.このブリッジさんの訳をちょっと僕なりに訳してみました。つまり訳の訳になってしまうんですけれども、聞いてください。
私はあなたがどんなに私を傷つけることがあってもあなたを受け入れます。なぜなら私はあなたを愛するがゆえにいつもあなたを許したいと思うからです。私はあなたに対していつも親切でありたいと思います。なぜなら私はあなたを愛するがゆえにあなたを助けたいと思うからです。私はあなたが私よりも良いものを持っていても羨ましがったりしません。なぜなら私はあなたを愛するがゆえにあなたに一番良いものを持っていてほしいからです。私は自分がどんなにすごいことをしたか自慢したりしません。なぜなら私はあなたを愛するがゆえにまずあなたの話に耳を傾けたいからです。私はあなたの感情を無視したりはしません。なぜなら私はあなたを愛するがゆえに私よりもあなたの感情を大切にしたいからです。私は自分の利益を求めません。なぜなら私はあなたを愛するがゆえにまずあなたの必要を満たしたいからです。私は簡単にあなたに対して怒ったりしません。なぜなら私はあなたを愛するがゆえにあなたの攻撃的な態度も受け入れたいからです。私はあなたの非常識な行いや間違いを記録したりしません。なぜなら私は愛なる神がすべての罪を許し私たちの間違いを愛で覆い隠してくださっていることを知っているからです。愛というとちょっと抽象的な言葉になりますが、今日はイエス様の姿から少し具体的に愛を考えてみました。もしよければですね、皆さんでもこれを見つめ合ってお互いに読み合っていただければいいかなというふうに思います。相手に仕え忍耐を持って相手を許し愛し続けること、これがイエス様が私たちに示してくださった神様の愛であり天国の文化です。今日皆さんに私も含めてチャレンジしたいと思います。それは、私たちはどの文化に生きているでしょうか。それはこの世の文化でしょうか。それとも天国の文化でしょうか。新しい文化に入るということは簡単なことではないということを今アメリカに住んでいる私たちはよく分かっていると思います。慣れるまでには時間と訓練が必要だということをよく分かっていると思います。同じように、この世の文化から天国の文化に生きるようになるのも、訓練、練習が必要なんです。イエス様の姿を見ながら、互いに愛し合うという天国の文化を、これからも練習していきたいと思います。そうすれば、私たちの周囲の人々が、私たちの生き方に違いを見出して、私たちがイエス様に従う弟子であるということを分かるのです。それが34節、35節で言われる内容。そしてそれが天のお父様が私たちを選んだ一番の目的なんです。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたをこの目で見たことはありません。でも私たちが互いに愛し合うときにあなたの存在を見ることができます。どうか私たちがあなたの新しい戒め、互いに愛し合うことを守ることができますように。どうか私たちがこの世の価値観の中にあって天国の文化を実践することができますように。今私たちは心を合わせて祈ります。御国を来たらせたまえ、御心が天になるもとく地にもなさせたまえ。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。